与えられた使命にふさわしい、その神様の民がどのようなものであるかということを、この御言葉でもう一度確認する時間にしたいと思います。ヨハネ一書の6節から8節まで御言葉を読みます。ヨハネ1の6から8です。
その名をヨハネと。この人は証のために来た。光について証をし、彼によってすべての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証をするために来たのである。
ありがとうございます。私たちが今日、その初めの時間、その花婿の友人であった、花婿と共に来た、その人が、その花婿の友達、友であったものが、さあ花婿だ、迎えに出なさいというこの叫びをしたということを学んでいます。賢いものでもなく、愚かなものでもなく、その乙女たちの一人がしたことではなく、花婿の友人、花婿の友、であるバプテスマのヨハネがその使命を果たしたということを、イザヤ書の予言を通して私たちが確認することができました。そしてこのヨハネ一章の今6節から8節ですけれども、この中でここに一人の人があって、彼が神から使わされていたですね。つまりサンハナムコだ迎えに出なさいということは、ボランティアの人たちが出てやることではなく、神様に使わされた人たちが、彼らを通して神様がなさる救いの計画であるということを理解することができます。そうしますと、今この中で、一人の人があって、神から使わされていた。その名は、名を、ヨハネと言った。これ、バプテスマのヨハネですね。この人は、七節。何のために来ましたか？この人は、証のために来た。何の証ですか？光について証をし、彼によってすべての人が信じるためである。そしてさらに、八節。彼は、光ではなく、ただ、光について証をするために来たのである。はい。ここに来たのであるというのは、六節では、神から使わされたと、このように書いてあります。じゃあそうしますと、私たちが、この証をする人を何と言いますか？証人と言います。ですね。証人。そして、この証がどれほど大切かは、イエス様を十字架につけたときに、イエス様に死刑宣告をしたときに、彼らが何を通してイエス様に十字架を宣告しましたか？どのような証人を通して？偽者の証人を通して。偽者の証人は、イエス様を十字架につけてしまったということです。ですから、このバプテスマのヨハネが、この光、イエス様について証をするために使わされたとき、この証がどれぐらい大切な、そしてどれぐらい正確な証であるかを私たちが理解することができます。私たちが三章読んでみますと、ヨハネ三章ですね。今日も、読みましたが、 どこでしたか？ヨハネは、その奇跡は行わなかったが、イエスについてした証はという、ヨハネ、中の41。はい。読んでみましょうか。中の41。さあ、これが終わりの時代に、終わりの時代に、御霊によって用いられる、第三天使の大いなる叫びをする、その民、その教会の姿ですが、何もありませんでしたか？何の印、何の奇跡、これとは全く関係ないということなんですね。しかし、一つ。この人、この方について、これが今、ヨハネ一章の八節です。光について証をするために来たと言われた、この証だけはどうでしたか？みんな本当であった。じゃあ、つまり、バプテスマのヨハネは、本当の証人であったということです。何一つ、偽り、間違ってたことはありませんでしたということです。この人が、イエス様について証したことはどうでしたか？みんな、本当であったと。さあ、そうしますと、このヨハネ一章に戻りますと、この、バプテスマのヨハネが神様から使わされたその理由は、光について証をするためですと。私たちが、本当に今日もありましたように、黙示録中8章の地が明るくされるのは、何によって？光によって。そして、イザヤ60章1節でも、その光、じゃその光について証をするために、使わされたのがこのバプテスマのヨハネですが、うん。じゃあ、この光はどのような光なのかということをまだ理解する必要があります。今日、イザヤ60章の、2節ありましたが、サムエル記下、23章の、4節を読んでみます。サムエル記下、23章の4節。
朝の光のように、雲のない朝に、輝き出る太陽のように、地に若草を芽生えさせる雨のように、人に臨む。
はい。じゃあ、今この中にですね、この中をこう見てみますと、今23章。ですね。どのようにイエス様が紹介されていますか？うん。朝？はい。朝の光のように。じゃあ今日のイザヤ60章読みましたね。もう一度。面で見てみましょうか。聖書がどのように調和しているか見てみます。イザヤ60章の2節。しかしあなたの上には、はい。今この聖句を読んでみますと、何のように？じゃあ、これはイザヤ預言、イザヤが初めて言ったのではなく、今、サムエル記下23章の4節を読んでいます。ここでも、朝日のようにですね。ホセア6章でも同じことを話しています。そして、その次の表現を見てみますと、雲のない朝に輝き出る太陽のように。じゃあ、雲のない朝に輝き出る太陽を見たことありますか？どのような太陽ですか？ このように、ですから、イザヤ60章では、その浅いのごとく、つまり、真昼は強い日であっても、浅い日は柔らかいんですね。マイルドです。すべての植物が死ぬのではなく、その生き生きとその命を得ることができるその光なんですね。朝光というのは。ですからここに朝の光のように。そして、しかしそれだけではなく、雲のない朝。じゃ、雲のない朝と雲のある朝とどう違いますか？全く違いますね。うん。雲のない朝に輝き出る太陽のように。美しいですね。はい。じゃあ、この光であるということですね。今、ヨハネ一書の、このヨハネが光について証しをするために来た。この光は、今、このサムエル記上22章の4節にありますように、朝の光のように、雲のない朝に輝き出る太陽のように、このような、光です。じゃあ、そうしますと、じゃあ、この光に対して、さっき、出生から読みましたように、ヨハネ。彼がこの光についてした証は全て、本当である。ということは、彼は、本当のことをしていたということです。はい。本当のことを知らない者が本当の証ができるはずがないんです。そうしますと、どのように彼がこの本当の証ができるように、神様から使わされるものになっていたのかが、証の本を読んでみますと、こちらの規模、規模長官、各時代の規模長官の102ページですね。各時代の規模の長官の102ページの3段落目、ヨハネにとってアラノは過去であり、聖女であったというそこです。
ヨハネにとってアラノは過去であり、聖女であった。ミディアンの山の真ん中に置かれたモーセのように、彼は神の御臨在の中に閉じ込められ、神の
滞納
の証拠に取り囲まれ
た。じゃあ、神様がこのヨハネをご自分の証人として使わされる前に、彼はどのようにこの本当の証ができるものになったと書いてありますか？ミディアンの山の真ん中に置かれたモーセのように、そして、神の御臨在の中に閉じ込められ、神の滞納の証拠に取り囲まれた。じゃあそうすると何が見えますか？何が見えますか？今ここにありますように。この光以外は何にも見えないんですね。閉じ込められたと。皆さん覚えてますか？ミニストリブヒーリングの中に、鳥に歌を教えるときにどのようにするか。なんで黒い布をかぶせるんですか？全く何も見えないように。そしてそこで音楽を聴かせるんですね。賛美を聴かせます。そうすると鳥が何を覚えますか？その賛美を覚えるんです。不思議ですね。うん。他のものが見える限り覚えることはできないということです。神様がこのバプテスマのヨハネをご自分の証人として送り出す前に何をされたとか言ってありますか？神の御臨在の真ん中に、神の御臨在の中に閉じ込められた。今日私たちが、黙示録14章の4節の、口には、彼らの口には、偽りがなく、そして、 神の前に、その傷のないものであるというのが、御座の前でということが日本語には抜けてますという話をしましたね。御座の前に。今これが、この、誰ですか、バプテスマのヨハネが、まさにその経験を彼は知っていることをここで見ることができます。彼は神の御臨在の中に閉じ込められ、神の態度の証拠に取り囲まれたと。そして99ページ見てみます。このように神様が彼にこのご自分を証しするその証しを覚えさせてから、この方がどうされたのか、99ページ、99ページの2番目の段落を、ヨハネは人々に、さあ何のために出ていきましたか？神の光を伝えるために、はい。これがヨハネ一書では、光について証しをするために神から使わされたものであると。今このことですね。ヨハネは人々に神の光を伝えるために、エホバの使者として出ていくのであった。その次です。じゃあ、彼の使命はここで見ると何でしたか？人々の生活に、人々の言葉に、人々の考えに、何を、新しい方向を与えねばならなかったと。何にですか？人々の考え。はい。どんなにきちっと全てをしたとしても、この考えの方向が変わらない限り、希望はないんです。人間はどんなに全てをきちっとしたとしても、神様が計画された考えの方向に考えるものでなければ、希望はないんです。ですから、このバプテスマのヨハネがよく言いますね。子供たちの心を、親、その両親の心を、父の心を子供にと。はい。この意味です。しかしその心と心を、向けさせる、この働きが、ここ見てみますと、彼らの人々の考えに、新しい方向。なぜなら、方向が間違ってると、どんなに一生懸命いたとしても、結局は違うところに行ってしまいます。方向が、はじめは少しずれます。はい。ラジンパンの、その針を見れば、針の元々はどうですか？動くとき。これがもしここまで切ってしまうと、何度になりますか？はい。これが90ですね。90度になります。しかし、この、ここでですね、この距離的に考えるときに、こっちはものすごい距離になります。ここからここまでは。ですね。しかし、ここは、考えというのは、この外に見えるものではなく、どこですか？真ん中です。ヨハネは、どのように書いてありますか？人々の考えに、新しい方向を与えねばならない。少しずれてる。微妙にずれてる。ちょうど、賛美をするときに、ちょっと半音ぐらいずれたらどうですか？かえって一音符ずれるんだったらもうわかります。これはもうダメですよと。しかし微妙にずれてるんですね。これやめるわけにもいかないし、そのままするにも困るし。全体がためになるんです。その音のために。今この中に、外側の何かではなく、どこですか？真ん中。それが考えです。その考えに、このように書いてありますか？ さあ、この彼が光について証しをするために来たのは、この働きです。イエス様の光がサムエル記下でどのように表現されましたか？朝の光。そしてそれだけではなく、雲のない朝輝く太陽のように。鮮明ですか？本当に鮮明ですね。はっきりします。その、あれこそ針みたいな、ですね。本当にこれ何か大きな何かではなく、この針の先みたいに、そのイエス様のその光をはっきり見えるように証しするバプテスマのヨハネの姿をここで見ることができます。そしてその次を読んでみますと、じゃあこれが新しい方向というのは何なのかと、彼は人々に、そうですよ。神様に、神様のこういう要求の神聖なこと。まあ、それぐらいは、と言ってしまいますね。はい。神様がおっしゃったことに対する、それがどれぐらい神聖なことなのか。神様の完全な義。今日ありましたね、今日の。パオロが、彼が常に求めてた、その高い標準は何でしたか？神の義でしたね。何ではなく、自分の義ではなく、自分の義ではなく、イエス・キリストの、そのイエス・キリストによる、その神の義でしたね。ですから、神の完全な義の必要と印象づけなければならなかった。このような使者は、これが黙示録22章の注意説に、イエス様のその恩恵期間が終わるとき、イエス様の宣言がありますね。黙示録22の11に。義なる者は、さらに、義を行い。そして、それだけではなく、聖なるものは、さらに聖なることを出すままにさせよう。はい。これが、今回私たちが学んでいる、花婿の友人であるということです。ですから私たちが、このバプテスマのヨハネについて、ヨハネ古書と呼んでみましょうか。古書。古書の35節。ヨハネ五章の35節。
ヨハネは燃えて輝く明かりであった。あなた方はしばらくの間、この光を喜び楽しもう
でした。はい。じゃあ、ヨハネはどのようなものであったとイエス様おっしゃいますか？ヨハネは、燃え、輝く。はい。つまり、ここに以前も学びましたように、燃え続ける。輝き続ける。はい。その、燃え続ける、輝き続ける。ですね。イエス様が、このように、バプテスマのヨハネ、つまり、花婿の友人としてのバプテスマのヨハネの姿をここで、教えてくださいます。燃え続く、輝き続く、明かりでしたと。ですね。これがどのような意味なのかというのをもう少し見てみますと、箴言4章の18節です。さあ、今この中に、正しい人の道は、 ですね。バプテスマのヨハネの道はどのような道でしたか？正しい人の道でしたね。はい。正しいか正しくないかの基準、判断基準は何ですか？神様の律法ではありませんか？はい。何のためにバプテスマのヨハネが殉教しましたか？神様の律法でしたね。正しいものの道は夜明けの光のようだ。はい。夜明けの光はどうですか？さっき、サムエル記では、朝の光ですね。イザヤ六十章二節でも、朝日のこと。ホゼア六章でも、朝日のこと。今ここでは、夜明けの、はい、もっと弱いですね。確かに。夜明けというのは、もう、まだまだ、少しこう見え始める時のことです。しかし、どのように書いてあります。そこで止まりますか？いよいよ輝きを増して、真昼となる。清潔の道は、世のレベルとは異なる。ですね。清潔の道は、世のレベルですね。とは異なる。この道は高い道である。そして、この道に従い、神の戒めの道に歩む者は、この聖句にありますように、いよいよ輝きを増して、真昼となる光の道を歩むのである。ですから、このバプテスマのヨハネが、どのようにこの証、この光について証しをすることができたのか、ですね。今日、私たちが特別に神様から、この目的のために使わされたと。どこでしたか、それ。ヨハネ一章でしたね。特別にこの目的のために使わされました。何について？光について。しかし彼は光ではなく、彼は光ではないんです。光について証をするために。そして彼は人々に何の新しい方向？彼らの考えの新しい方向を与えなければならなかったとあります。はい。今度のキャンプミーティングずっとこの学びが続きます。しかし今日、この幽霊杯の時にですね、このバプテスマのヨハネが、この証、神様、そのイエス様を証するものとして選ばれたその理由。そして彼が神様によって使わされる前に、どのような経験をしていたか。そして神様によって使わされたときに、彼がするべき仕事は何であったか。このことが、御言葉によって私たちに教えられています。そして、この誤った証ではなく、奇跡はなかったが、彼が光についてしたすべての証は、みんな本当であった。これが、イエス様の再臨を迎えるために、第三天使の大いなる叫びをする神様の民の特徴であるということを覚えたいと思います。
ヨハネが光ではなく光を伝える証人であったことを学びますときに、私たちもそれに習うものとなって証人としてイエス様を伝えるものとなることができますように。 私たち一人一人をその器としてお持ちください。また今日は水谷さんご夫妻がこの場所にいらしてくださいましたけれども、どうかお二人の健康が支えられ、またお二人の上にお父様の祝福が豊かにございますように心からお祈りいたします。また今ここに向かっている信仰の家族の上にもその足をお守りくださいまして、無事にこの場所にお着きになることができますようにお支えください。今日はたくさんのお客様をお迎えしての集会でしたけれども、どうかさらにまた明日には他の方々もお見えになりますけれども、その方々の上にもどうかこの場所へとお父様がお導きください。すべての祝福を感謝いたしまして、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。